こんにちは、門垣敏子です。毎月第1木曜日に配信しています水谷浩司のジャズの肖像画よもやま話、お届けしてまいりましょう。お話ししてくださるのはジャズに恋して60年水谷浩司さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
この時間はジャケットと、それから収録されているジャズナンバーなどについていろいろとお話をお伺いしていくトーク番組となります。ラジオの時にはね、その間に素敵なサウンドもお届けしておりましたが、トークでもたっぷり水谷さんの弾き出しには入っているので、特に今日のピックアップしてくださった10回目になりますジャズの肖像、11回目になりますね、ビバリー・ケニーという、この女性のボーカリストのお話を始まる前から伺っていると、人気がぐっと日本で出てきた時期があったと。
そうですね、
はい、
ちょうどビバリー・ケニーってよほどのジャズ通な方、出ないとなかなか出てこない名前なんですね。
そうなんですね。
なぜかというと、この方の声質がとてもチャーミングで、少しね、若い女性の方が聞くと、何この声っていう感じなんですけどね。
私は先ほど聞かせていただいたら、ちょっと甘ったるいんですけども、雰囲気的にすごくこう語りかけてくる、サウンドもいいし、大好きな声質なんですけど、
よく聞きますとね、とてもホーンライクなんですね。だからビッグバンドを、バックに歌っても全然弾けを取らないぐらいいろんな声質を持っているんですね。そのあたりがね、通の方にはね、たまらないなって、それとこのね、ジャケ見ても、
ジャケット並んでます。
美人ですね。
ものすごく日本人の好みに合うお顔じゃないですか。
綺麗ながのね、
はい、
まつげとその瞳ね、
はい、
その瞳でじっとこうこちらを見つめられているような気がしますね。はい、すね、眼力がすごいですね。
そうですね。で、眉毛もキリッとしているので、日本人好みのお顔ですね、どちらかというとね。
だけどその顔に似合わないようなね、キュートな声が出てくるから、
はい、そうか、先ほど考えたら声と違いますね。
そのギャップがね、また面白くて、とてもその声はそのキュートなんですけど、とてもね、音楽のその質因ですか、素晴らしいですね。天性のものを持っておられるんですね。
この方が最初にデビューして出されたレーベルはとても有名な、
そうですね、スタンゲッツのザ・サウンドっていう、先週ですかね、
前回ですね、
前回ね、
はい、
前回を放送しましたときにザ・サウンドって、これはロイヤル・ルーストの、アルバムで、スタン・ゲッツがまだ初期の青の時代にそのレコーディングした、有名なというかマイナーなレーベルなんですけど、ジャズファンにとってはね、ロイヤル・ルーストのレーベルのレコードを持っているということは、一つの勲章なんです、
ステータスになる、
ステータスなんですね。本当に小さなレーベルですから、発売される枚数も少ないんですね。
なるほど。
だからマニアはね、そういうレーベルをのレコードをやっぱり手元に置きたいと、でまたスタンゲッツとかね、そういういろいろいいジャズ面、それからボーカリストをこう選びながら丁寧にレコーディングされているのと、
なるほどね、えりすぐりということですね、
だから人気が高いですね。ロイヤル・ルーストのそのレコードを持っていると、いいですね。
もう間違いないという
持ちたいですね
レコードはお持ちでいらっしゃいます。
レコードはね、残念ながら私ね、これに気がついたのが遅くて、もうすでにないです。だけどね、探すとあるみたいですね。
そうなんですか。
中古でしょうけど、あるみたいですけど、私はもうこの年になったので、もう CD だけでいいかな、CD の紙ジャケだけでいいかなと思って。
なるほどね、
紙ジャケはね、この日本で出されてる、紙ジャケで、外国では出されてないみたいなね。
そうなんですか。
日本のレーベル SSG と というレーベルが、はい、その彼女のね、その魅力っていうか、はい、日本人好みということで出されたみたいですね、
なかなかの彼女はちょっと数奇な運命を。
そうですね、彼女もニュージャージー州の小さな町で生まれて、はい、ビバリー・ケリーというんですけどね、その、まあ、生まれは32年の4月ですかね、
1932年ということですね、
4月ですね、
はい、
そこでそのもう55年、
1955年に
それから20代の初め頃にね、ビバリー・ケリー、シングス・フォー、ジョニー・スミスという、
はい、
そういうアルバムを出してるんですね、それがね日本でね結構ね人気を得まして、バックにギターのジョニー・スミスがこう、
うん、
陣取ってると。ジョニー・スミスもねすごいレアな方なんですけど、あまり日本ではそのご存じないかもしれないんですけど、だけどね彼はスタン・ゲッツバックを弾いてるんですね、
はい、
デュオでこうアルバム出してるんですね。
あ、そうなんですか、
だからジョニー・スミスのギターっていうのはなかなか通好みの方がお好きなもので、その通好みのジョニー・スミスがバックに控えているということで、はい、まあ、これもマニアとしてはね、注目に値する、まあ、アルバムを出したんですね、でその次にねロイヤル・ルーストのレーベルで、
はい、
ラルフ・ローレン、ラルフ・バーンズですね、
ラルフ・バーンズ、はい、
のアレンジと指揮による、ハイブローな「カム・スイング・ミー」っていう2枚目のアルバムを出してるんです、はい、このアルバムもね、
ジャケットが
何とも言えないですね、はい、フルートを持ってるんですかね、縦に持ってじっと見つめるという ね、いかにも都会的なね、いかにもロイヤル・ルースト、
女優さんになっても
女優さんで十分、
ね、十分の魅力がありますね、綺麗なだけじゃなくて、はい、その先ほどおっしゃった眼力というか、
はい、
ね、すごいですね。
ロイヤル・ルーストっていうレーベルはね、はい、ニューヨークにあった、
はい、
クラブ名から出てるんですね。ロイヤル・ルーストっていうクラブがありまして、
はい、
そこ の、 オーナーがね、ジャズレーベルを出したんですね。で最初の頃初期にスタン・ゲッツを迎えて、そのスタン・ゲッツの ロイヤル・ルースト版がすごい人気を博したという、
はい、
だからジャズファンにとってロイヤル・ルーストっていうのはもうどっかの頭の隅に入っていると言われるレーベルなんですね。
でも記憶に残る、しっかりと量よりも質のレーベルということで残って
るんですね。その頃のジャズのレーベルはまあたくさんありましたけど、
50年代ですからね、はい、確かに。
だけど今のようにそのオンラインで、ね、聞けるわけではなくてね、
そう、本当全然違いますからね、
ほんまにレコードだけで聞くんですから、
はい、ね、
それもマイナーなレーベルですから、まあ、発行枚数は少ないですよね、だからなかなかそういうものに接する機会っていうのは日本のジャズファンではなかったんですけどね、
そうですね、これだけ離れてる日本にまで届くにはちょっと時間がかかる、
だいぶ時間がかかったんですね、まあ、そういうものがやっと届いて、そこでジャズ、日本のジャズファンは色めき立つわけですね、
一気に
ああなーっていう感じで、
今までにないサウンドということで、
そうですね、
で彼女はこの後もう1枚出してるわけですね、
3枚目ですね、はい、ビバリー・ケリー・シングス・ウィズ・ザ・ベーシー・アイツって、これはカウント・ベーシーのね、
はい、あー、はい、
バンド、はい、カウント・ベーシーの音帯は抜けてるんですけど、
はい、
その有名なカウント・ベーシーバンドのメンバーがバックにおるんですね、
うん、はい、常にじゃあいい方との、
そう、で後ろでバカスカ吹くんですけどね、はい、だけどビバリヒ、ケリーはね、全然それに負けずに堂々とこう、はい、歌うんですね、このあたりのビバリー・ケリーって波の歌手じゃないなと思いましたね、カウント・ベーシーのバンドの強者たちがね、
はい、
容赦なくブローを浴びせるんですね、
でもこれももちろん彼女の力量も分かっての 楽しいこう掛け合いでしょうか。そうですよね、
多分プロデューサーがそういうことも分かった上で、いろいろとこうプログラムを組んでいくんでしょうね、
そうなんですね。でそこ以外にも出してらっしゃるん
です、ね、あとデッカですね、はい、デッカレーベルにその4枚のアルバムですかね、
はい、
それがこのビバリー・ケリーの Born to the Blue、
はい、
それから、ビバリー・ケリー、これは何ですかね、ちょっと目が見えないですけど、
はい、ちょっと遠くに今 CD 置きましたのでご覧いただいてご紹介ください。
Like the Yesterday ですね。
あ、はいはい、
まあ、それと最後が、ビバリー・ケリーのプレイボーイっていう、
はい、
これもう一番あるんですけど、これはちょっと今割愛してますけど、
はいはい、
あ、下にありますね、
はい、置いてくださってます、はい、
セグナレード・オン・ユア・ショルダーっていうビバリー・ケリー、このジャケットね、私大好きでね、
あ、いいですね、
モノクロで、
ね、いいですね、なんかリラックスしたような、ちょっと考え事をしているような、
これが素敵ですね。
何気ないおしゃれがいいですね、セーターをちょっとこう、
そうですね、
腕まくりを、
彼女はドレッシーなドレスでもいいですし、
はい、
自然な感じのセーターっていう姿も、
ね、いいですね、
普通の、ね、感じもいいですね、
はい、お若いですよね、
まあ、ね、本当ですね、20代の中頃の、彼女が最も勢いがあった時代のアルバムですね、
は
い、
20代でこれだけアルバム出されたっていうことですね。
もっとあるんですけどね、
もちろんもっと、それって普通ですか。
いや、だから
すごい
です、ね、その短い間にどんどん彼女はレコーディングしてアルバム出してるんです ね。だからいかにすごかったかと、まあ、その才能が優れていたか、
ね、そうですよね、
っていうことでしょうね。
期待もされてたし、ご自分もそれに応えるようにどんどんと、
まあ、こんな言い方は失礼かもしれません、白人のジャズボーカリストで若手の期待できるスターだった、
はい、つまり少ないということ
です ね、
そうですね、当時としては、
アフリカ系アメリカ人の方はたくさん、
そうですね、
もう次から次へと有名な方が出てきて、
はい、
だけどまだこの時代ではこの白人のジャズ若手のね、
はい、
ジャズボーカリストっていうのは、まあ、数少なかったっていうこともあるかもしれませんね、
でアメリカも本当にこの50年代ってもうジャズがものすごく勢いのある時なので、
はい、
もう期待はすごかっただろうなと、
多分そうなんでしょう ね、
そうですね、
だから有名なレーベルで、まあ、ジャズレーベルとしては有名なレーベルで次々とアルバムを作っていったということですね、
はい、
でビリー・ホリデーのね、
はい、
再来とか、
おお、すごいですね、表現が。
ビリー・ホリデーとクール時代のゲッツのプレーに大きな影響を受けたって言ってるんですけどね、
ま
あ、ビバリーの魅力を一言で表現すると、天性の、
はい、
天性のキュートな歌声であるって、ここにちょっと書いてるんですけど、
は
い、
も
う本当にちょっと舌が絡むような、
そうですね、はい、
愛らしい声でね、
そうそうそうそうそう、
だけど何ともね、
雰囲気良かったですね、聞かせていただいたら、
何とも滑らかなフレージングで歌うんですね、だけど彼女は別に音楽教育を受けたわけではなくて、
あ、そうなんですね、
独学でマスターしたんですね、
あ、で
残念なことはね、だから、まあ、発声って基礎、発声の基礎の発声方法とか学んでないですから、はい、声域は狭いんですね、声の域は、
はい、
で高音は微妙にかすれてね、
あ、はい、
ちょっと苦しげなんですね、しかしそのかぼそげなかすれ具合がね、クールな可憐さを醸し出す
かえって、
はい、と思うんですね、
ウィスパーボイスになるんですね、
あ、そうです ね、
ね
まあ、そういうことですね、
育ちはどういう雰囲気だったんですか。
さあ、どうなんでしょうかね、まあ、特に普通の家庭だと思う、ニュージャージー州の小さな町、ハリソンで生まれ育ったって言ってますから、
はい、
別にその特別裕福であるとか、
はい、
貧しいであるとか、そういうことはなかったみたいですね、
うーん、 でご自分でこのジャズの世界に入っていってということですね。
そうですね。
で見出されてこのレコーディングということですが、その今ずっとお話を聞いていると20代20代20代とずっと出てきたのには訳があるんですよね。
やはりそのこの時代にやっぱりこの若い白人のジャズ歌手っていうのは貴重ですわね、うん、
は
い、その先輩たちはたくさんおられますけど、
はいはい、
なかなかこの時代で、もう白人の歌手っていうのはまあ貴重な存在だったっていうのが一つの、うん、まあこれだけレコーディングがされたということもあるし、まあやはり彼女はやっぱり美人ですからね。
そうですね、はい、
あの映りがいいですよね、
はいはい、
で独特の声質、
そうなんですよね、その見た目のクールな感じと声とのギャップっていうことにやっぱり皆さん聞き慣れた方々にとっては虜になったとね、うんうん、ちょっとお話いただいてましたけども、
そうですね、あのちょうどこの時代あの伝説のビート詩人、
はい、
ジャック・ケアロックって、はい、これはあの地下街の住人という60年の映画をの原作者で作者なんですけど、
はいはい、
そのジャック・ケロワックがあの、グリニッチビレッジでね、そういうようなことを独創的な解釈で歌を表現するそのビバリー・ケリーをね、
うん、
まあ、ヒップなシンガーであると、まあ、そういう称え方もしたんですね、
いろんな方に認められていらっしゃるんですね、
だからやはりあの先進的な、うん、当時 の, そのニューヨークのグリニッチビレッジって新しくできた、まあ、文化の街です、はい、そこでこう彼女は、まあ、育っていった、またあのいろんな方に認められて成長していったんでしょうけど ね、
その後は彼女はどのような活躍をと期待するとこなんですけども、
残念ながら、その60年4月にビバリー・ケリーはこう自殺してしまったんですね。
ああ若いですよね、
でまあそのせいかその名をね知られるのに随分と時間を費やして、
それもあって、なるほど、
プツンと切れてしまいましたからね、
はいはい、突然28歳の若さということですね、はい、
そうですね、
じゃあ日本にあのこう届いたのは、
そうなんですね、
彼女が亡くなって
70年代に入ってから、
もう10年以上経ってからですか、
はい、はい、
あ
だからあの当然のことながら彼女 の, その歌ってる姿は私たちは拝むこともなかったし、
はい、
一度もかなわないって書いてるんですけど、まあ、せめての慰めはね、
はい、
その70年代の後半にその未発表シリーズがね、はい、次々とリリースされたんです、
ね、すごい、あそうなんですね、
それで全部で9枚の
合計9枚
の CD アルバムがあって、
あ、
まあ、それは一応全部ゲットしたんですけど、は
い、あそうなんですね
だけどまあ LP は残念ながらまだ手にしてないですね、
もともとの枚数が少ないということもあってですね、はい、水谷さんはいつどんなきっかけで彼女の歌声を耳にされたんですか。
あやっぱりジャズ誌ですね、ジャズ誌っていうのか、そういう
当時読んでらっしゃった、
はい
はい、
その方がね、ビバリー・ケリー推しで、
うん、
一度聞いてごらんっていう、
はい、
それで、まあ、聞いてみたら、確かに面白いなと思って、
はい、それはこう針を落とされたのはご自身のお部屋それともお友達と一緒に、
いやいやもう私は CD を買い込ん で、はい、でそれを聞いて、面白いなと思いまして、次々と、それとジャケが割とこう紙ジャケがたくさん出てきましたからね、
はいはい、
紙ちょうどこの70年代は LP が手に入らなくて、その代わり紙少し普通のジャケより大きめの紙ジャケっていうのを売り出した時代なんですね、
そうなんですね、
だからその紙ジャケを次々とその レコード会社がね、CD 会社が売り出すもんですから、その手に乗せられたこともあるでしょうね
、
多分もう私単純ですから、
いやいややっぱファンにとっては、お好きなものはもう ちょっと形を変えるだけでこっちがやっと次々と
勝手に ね、
はい、
本当にね、
あのお気に入りの曲というか彼女らしい曲というのはおすすめは何になりますか。
いろいろありまして、
はい、
あのやはりあのどうでしょうかね、あのロイヤルルーストの版ですね、
はい、
ここにある3枚のアルバムの中から、
はいはい、あのフリーペーパーのこれはね何号になるかな、22号という、こちらの方に、出ておりまして、今から、13年前に発行したあの、うん、フリーペーパーになりますけども、
そうです、ね、
はい、バックナンバーをお持ちの方は22号ちょっと開けていただいたら、ビバリー・ケニーについて、ジャズの肖像画というタイトルで水谷さんが書いていただいてるんですけども、ここに3枚のジャケットが並んでおります、
はい、
アルバムジャケットが、はい、
まあ、あの1枚目のそのビバリー・ケニー・シングスの方、
はい、
あのティス・オータムって、
はい、
秋だよっていう、秋が来たよっていう、はい、まあ、有名な、有名かスタンダードで有名なんですけど、
はい、
まずこれがいいですね、
あ
のなんとも可愛らしい声で、
ああそうですか、はい、
それとまあ次のあの Come Swing With Me ですかね、
はい、2枚目のアルバム
ね、
はい、
これはねあのバックがベーシーのバンドが出てますので、
はい、
これちょっとどうでしょうかね、わかりますでしょうかね、 We try to change me now とかいうね、
はい、
このすごいスイングする曲があるんですけど、
はいはい、
そのベーシーの抜けたカウントベーシーの抜けたバックがおるんですけど、
はい、
まあ、これもなかなか私は好きで、まあ、これはどれがおすすめっていうより、まあ、ぜひ聴いていただいた方が、
はい、声の虜になるんじゃないかな、
どれがおすすめより、まあ、全体を聴いていただいた方が私はいいかなとは思いますね、で、まあ、これはって言ったら先ほどティス・オータムのシング・フォー・ジョニー・スミスのティス・オータム、
はい、
本当に可愛らしい声でね、
窓
辺にねこう肘を乗せて、秋が来たよっていうそういう雰囲気がね、
はい、
こう伝わってくるような彼女らしい歌声で、これは私好きですね。
私以前ね、あの水谷さんに秋の曲を集めていただいた CD のあれをいただいたことがあって、多分ねトップに入ってたような気がしますね。
窓辺に頬杖をついてね、
はい、
物思いにふけるビバリーケリー、あのラディダダダダダ、
はいはいはいはい、ありましたありました、
秋だよって、
はい、それで終わっていくんですよね、ラディラディダダダダ、
余った
るく、ちょっと、はい、そうですね、
これがね、まず聞いていただいたら、まあビバリー・ケリーやってどんな歌手なのかなっていうのが分かるかなと思いますね。
そうですね、はい、まあ、時期は今これからやっと春を迎えようというところですけど、ぜひ今年の秋には今からちょっとご準備いただいて、
そうですね、それとジョニー・スミス・ビバリー・ケリー、はい、スイング・フォー・ジョニー・スミス・ビバリー・ケリーっていうのがありまして、
はい、
これがどれになったかな、それがねその中でグリーンスリーブスっていう歌を、
はい、
あのイギリス民謡ですね、
有名な歌ですよね、はい、はい、
有名なイギリス民謡、
それを歌ってらっしゃるんですか、
ね、それをね歌ってるんですけどね、空想の中でね、
はい、
夢見る恋人をビバリーはすがすがしく歌ってるって、私そういうの表現したんですけど、
はい、
これもいいですね、シングス・フォー・ジョニー・スミス、はい、あのこれかな、こっちかな、これかな、これやね、
一番左の、
左ですね、
はい、はい、じゃあ1枚目のアルバムですね、
はい、はい、その中でそれを歌ってますね、
はい、
だからまあそういうのを聞いていただいたら、
うん、
まあ大体ビバリー・ケリーってどんな歌手なのかなっていうのが想像できるかなと思います ね、
ね、じゃあ今の伺ってるとできたらもう彼女のファーストアルバムにあたるビバリー・ケニー・シングス・フォー・ジョニー・スミスという、これをお聞きになって、
このあたりから聞いていただいたら、
はい、
まあ とっつきやすいし、
ね、そうですね、
あのなかなかね、あのロマンチックで、あの、まあ、今は冬ですけど、
はい、
これは秋に聴くと ねなかなかいいですね、
はい、ぜひ皆さん、あのこういう機会で、あのジャズが苦手っておっしゃる方も、あ、こういうサウンドがあるんだとか、で私は全体のサウンドの雰囲気大好きなので、なかなかいろんなことが覚えられない状態でいつも水谷さんにこう解説をしていただいてるんですけど私もおすすめの一枚というか彼女ですのでね、ぜひお聞きいただきたいなと思います、毎月一枚一枚、フリーペーパーの方に書いてくださったジャズの肖像がこちらから改めて、ピックアップされた、アルバムについて、そしてアーティストについてお話をいただきました。今回は、ビバリー・ケニーをピックアップしてご紹介いただきました。水谷さん、次回もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間は水谷浩司のジャズの肖像がよもやま話をお送りしてまいりました。お話ししてくださったのはジャズに恋して60年、水谷浩司さんでした。ぜひ皆さん次回もお楽しみに。